お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ペテロの手紙1章3節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ペテロの手紙1章の学びをしていますが、ペテロはここで過去を振り返ります。1章の3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。ここには褒めたたえられますようにとありますが、新約聖書の中ではこの言葉は一度も人間を指して使われていることはありません。神様が人間を褒めたたえることはありませんが、人間は神様を褒めたたえるべきです。私たちの主イエス・キリストの父なる神と書かれています。神様は私たちの主イエス・キリストの父であられます。主イエスがご自分のよみがえりの朝にマグダラのマリアに語られたとき、次のような区別をされたことを思い出してください。ヨハネ20章の17節にはこのように書かれています。私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。神様は主が持っておられる三位一体の地位のゆえに、主イエス・キリストの父であられます。ですから神様と主とは等しい存在なのです。でも私たちはペテロがここで述べている基礎の上に立つ以外には、神様を父と呼ぶことはありません。神様は私たちを産んでくださいました。生まれさせてという言葉は、聖霊の神性の働きと関係があります。またここには、私たちは新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいましたと書かれています。私たちは生ける望みを持っています。そしてこの望みは、イエス・キリストの死からのよみがえりの事実の上に立っているのです。そしてキリストは神様の御霊によって死からよみがえらされましたから、これは聖霊に対するさらなる言及です。またこれは三位一体に対する喜びの賛歌です。これは私たちの歌です。なぜなら、23節で見るように、私たちは神様によって生まれ、新生したからです。ペテロは第一ペテロ1章の23節で次のように述べています。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。私たちが持っている生ける望みがキリストの血の上に成り立っていることに注目してください。血のない体は死んだ体です。もし生きているなら血が体の中を流れているはずです。そのように今日、私たちはキリストが私たちのために流してくださった血によって生ける望みを持っているのです。主は私たちが主にあって生きるように死んでくださったのです。主が私たちの罪の代価を支払ってくださったからです。イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって生ける望みを持つようにしてくださいましたと書かれている通りです。ペテロはキリストのよみがえりを強調します。よみがえりはペンテコステの日と、そしてペテロのすべてのメッセージの偉大なテーマでした。彼は実際、 あなた方が今日ここで見たすべてのものは、あなた方が十字架につけたイエス様が死からよみがえられたから起こったことです、と言っているのです。そして彼が書簡を書くときには、しっかりとキリストのよみがえりに根ざしています。パウロも同じことをしています。パウロはイエス・キリストが私たちの違反のために引き渡されたと語っています。確かに主は私たちの罪のために死なれました。私たちがキリストにとどまり、愛されている方のうちにあって受け入れられ、神様の御前に立つことができるように、そしてまた私たちの聖化のために主は蘇らされたのです。主はただ単に私たちから罪を差し引かれただけではありません。私たちにご自分の義を譲渡してくださるのです。私たちはイエス・キリストの義のうちにあって、聖なる、義なる神様の御前に立つことができるのです。ペテロは神様が過去において私たちのために何をしてくださったかを説明してきました。今彼は将来のことに話を移します。第一ペテロ一章の四節。また、朽ちることも汚れることも、消えてゆくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。朽ちることもない資産とは、その資産が壊れることはありえないことを意味しています。この資産はどんな方法でも損害を受けることはありません。錆もつかず、虫もつかず、ばい菌も火もその資産に触れることはできません。汚れることもないとは、この資産が何によっても汚されたり、汚されたりすることがないことを示しています。またここには、消えてゆくこともないと書かれていますが、一時は価値があったのに、その後全く価値がなくなってしまう一部の株のように、私たちはこの資産を受け継いでから、その後でこれに価値がなくなったなどと嘆くようなことは決してないのです。これはあなた方のために天に蓄えられているのですと書かれています。蓄えられてという言葉は守られていることを意味します。父なる神様、子なる神様、そして聖霊なる神様が私たちのためにその資産を大事に管理してくださっているのです。ペテロが自分たちの信仰のために試練と迫害に苦しんでいたユダヤ人クリスチャンたちを念頭に置いていたということを私たちが覚えているなら、この説の価値を理解することの助けになります。彼らは自分たちの故郷を離れ、自分たちのものであった資産を置いて立ち去ることを強要されました。彼らの先祖たちはエジプトから解放され、荒野でさまよっていた間ずっと彼らの前にある約束の地の希望を抱いていました。彼らは世界の創造主として、また自分たちのエジプトからの贖い主として神様を賛美しました。でもペテロがこの手紙を書いている信者たち、そして私たちもそうですが、彼らは神様を受肉された御子、つまり新しい創造と霊的な贖いの創始者である主イエスの父なるお方として賛美しています。同時に主は決して消えることのない生ける希望をくださいます。主は御霊の神聖の働きを通して私たちをご自分の子供たちとして生まれさせてくださいました。それに加えて主は私たちのために資産を蓄えてくださっているのです。それはこの地上にではなく天にある資産です。その資産は朽ちることがなく不滅であり、どんな敵も私たちからそれを取り去ることはできません。第一ペテロ一章の五節。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。神の御力によって守られており、 と神様の守りの力が強調されています。守られておりという言葉はおそらくここにある言葉の中で最も素晴らしい言葉の一つだと思います。私たちは信仰により神の御力によって守られているのです。あるスコットラン人の話が次のように伝えられています。彼は典型的な節約家で、自分の墓石にはただ一つの言葉だけを彫るようにと指示を残しました。その一つの言葉は、守られたという言葉でした。彼は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのだというわけです。使徒パウロも同じことを言いました。フィリピ一章の六節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださることを、私は固く信じているのです。神様は決してあなたに、自分の力でクリスチャン生活を生きよ、と求めてはおられません。神様は一度もそのようなことはされてはいません。私たちには、古い性質があり、私たちがこの地上にいる限り、その古い性質は私たちと共にあります。ですから、ちょっとしたいくつかのルールに従おうとすることによって、自分たちの古い性質を変えることはできません。一ガロンの香水を牧場の裏庭に持ち出してマグソの上にかけても、それをバラの花壇のような香りにすることはできないのと同じように、私たちはその古い性質を変えることはできません。それを変えることはできません。この世であなたがクリスチャン生活を生きることができる唯一の方法は、聖霊の力と、そしてあなたが神様の御力によって守られているという事実によります。あなたが天の神様のところに届けられるその日までずっとそうなのです。これから見ていくように、すべてはイエス・キリストとの個人的な関係に関わっているのです。第一ペテロの手紙一章の六節。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、苦しみと信徒の保証、セキュリティは、驚いたことに喜びを生み出すのです。三位一体の神様の働きのゆえに、喜びが生み出されます。父なる神様は、ご自分の憐れみに従って私たちを生んでくださり、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちに新しい性質と生ける望みを与えてくださいました。そしてずっと先の将来に神様は私たちを待っている素晴らしい資産を与えてくださるのです。またここには、あなた方は大いに喜んでいますと書かれています。何を喜んでいるのでしょうか？何か良いものを喜んでいるのでしょうか？いえ、違います。様々な試練の中で悲しまなければならないことを喜んでいるのです。全くかけ離れている二つの言葉が対照的に置かれています。それは、喜ぶと試練という言葉です。ペトロはこの地上の人生で試練に耐えることの理由を述べています。今はしばらくの間。つまり、試練は永遠に比べれば長いことではありません。今日の社会では、現在の生活があまりにも強調されすぎていると思います。心理学と物質主義が教会の中にも入り込んできています。そしてそのような価値観は、私たちは自分自身を完全なものに発展させなければならないと教えるのです。つまり、もし何か問題があるのなら、私たちのキリスト教には何か間違いがあるのだというのです。しかし全くそんなことはありません。私たちは肉の力によって自分たちの古い性質を改善しようという努力をやめなければなりません。 私たちを改善されるのは神様だけです。私たちがクリスチャン生活の中での成熟に達することができるように、私たちを携えて行こうとしてくださっているのは神様です。私たちを改善させるための神様の方法は、私たちを様々な試練を通すことです。このことはこれまで学んできたことの中でも教えられてきました。事実、ほとんど壊れたレコードのように何度も聞かされてきたのです。イエス様は私たちにがっかりしてはいけませんと命じられました。主はこの世にあっては私たちには困難があると言われました。ヨハネ16章の33節には次のように書かれています。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。ヘブル人への書簡の中では、神様が試練と困難によって私たちを試されることを学びました。ヤコブは神様から来る試みについて書いていました。そしてパウロは苦しみについてとても多くのことを語っていました。今ペテロも同じことを言っています。神様が苦しみを通して私たちを試され、成熟へと導かれるということを教えることには全く人気がないことは分かっています。人々はむしろ自分たちが何か重要な人物であり、自分たちの力で偉大なことができると考えるように奨励されることを望みます。でも神様の御霊が私たちの心と人生の中に入ってくださるまでは、私たちは無価値な人間なのです。私たちには神様にお捧げできるものは何一つありません。そうではなく神様が私たちにすべてのものを与えてくださるのです。私たちはいつでも自分たちの試練はただ一時的なものであることを覚えている必要があります。パウロも同じことを言っています。第二コリント人への手紙4章の17節から18節。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。私たちが熟知していて、とても価値があると思っているものは、本当には価値がありません。永遠という概念の中で測られたとき、それらのものはただ過ぎゆくだけのものです。それらすべてのものは壊れやすいものです。それらは朽ち、汚されることもあります。この世のものは消え去ってゆきます。私たちが見ることのできないものがいつまでも続くものなのです。それらのものには本当の価値があります。第一ペテロ一章の七節。あなた方の信仰の試練は、火で精錬されつつ、なお朽ちてゆく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に、称賛と光栄と栄誉になることがわかります。ペテロはここで、とても素晴らしい言葉を使っています。それは、たっといという言葉です。このような素晴らしい言葉を、あの粗野な漁師であったシモン・ペテロが使っているのです。彼は私たちの信仰の試練はたっといのだ、と言っているのです。これから見ていくように彼は、たっといという言葉を7回も使っているのです。あなた方の信仰の試練は、火で精錬されつつ、なお朽ちてゆく金よりもたっとく。と書かれています。金は採掘された後、真っ赤に燃える溶鉱炉の中に入れられます。目的は金をダメにすることではありません。精錬することです。金が溶かされると純金を得るために金カスが吐き出させられます。 後になってペテロはこのことを主の苦しみにも当てはめます。主は私たちは金や銀を持ってではなく、もっと無限にそれよりもたっといもの、キリストの血によってあがなわれたのだと言います。今日神様が私たちを試されるとき、神様は私たちを炉の中に入れられます。神様は私たちを滅ぼしたり傷つけたりするためにそうされるのではありません。神様は純金が欲しいのです。私たちを炉に入れることによって、神様は純金を手に入れられるのです。それがクリスチャンの品性を発展させるのです。試練の時に金かすが吐き出され、純金が現れます。それが神様の方法です。現代そのような教えを聞くことはあまりありません。むしろ私たちは自分たちの中で十分なものになることを教えられています。でも私たちはこの世で十分になることは決してありません。私たちはただ罪人として神様のもとに行き、神様はご自分の恵みによりキリストの血を通して私たちを救ってくださいます。それから神様は私たちを通してご自分の人生を生きることを望まれます。神様は試練を通してこのことを私たちに教えようとされます。神様は試練を通して私たちをご自分にもっと近づけてくださっているのです。成熟になるには近道はありません。すべてのからくりと新しい方法は行き詰まりにつながります。私たちを本当の成熟に入れてくれる唯一のものは、神様が私たちに贈られる信仰の試練なのです。またここにはイエス・キリストの現れの時と書かれています。イエス・キリストの現れの時に、自分たちに与えられた試練を神様に感謝することになると思います。事実私たちはもっと多くの試練を経験していたらよかったのにと願うかもしれません。なぜなら私たちが主の御前に立つ時、それらの試練の本当の意味と価値がわかるからです。キリストの使徒たちが通った試練のことを考えてみてください。この書簡を書いたとき、シモン・ペテロは自分の行く手に十字架刑があることを知っていました。彼は私たちがキリストの御前に立つとき、試練は私たちの金を引き出すと言います。私たちはそのことを心待ちにすべきなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は苦しみと信者の保証が喜びを生み出すその3というテーマで、第一ペテロの手紙1章3節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。